はじめにもう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、2020年2週目の礼拝、このようにして神様が私たちをこのところに呼び集め、御言葉を聞くこの時を与えてくださり感謝いたします。神様、新年を迎えるにあたり、今神様が私たちに願っておられることを豊かにお一人お一人にお示しくださいますようにお願いいたします。私たちが心を開き、まっすぐにあなたの御言葉を受け入れることができますようにお導きください。神様に期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは1月もう2週目になりましたけれども、冬の年末年始の休み、どのように過ごされたでしょうか。私たちの家族はいわきでゆっくりと過ごす、そんな年末年始でした。その間、甥っ子たちが明先生の家に集まっていましたので、もうそれは賑やかにワイワイガヤガヤとゲーム三昧の日々だったんです。まあ、ゲームって言ってもテレビを見ながら一生懸命やるゲームではなくて、スゴロクなどのボードゲームをして遊んで盛り上がっていたのでした。また先週の日曜日の午後は教会で若者たちとカルタ取りをして遊んでいたのですが、私はまさかの2枚しか取れないという衝撃的な結果で最下位になってしまったのでした。ちょっとこの結果にはさすがの私も反射神経の衰えを感じ、ちょっとショックでした。その他にもお正月の遊びはいろいろな遊びがあると思いますが、娘が以前小学校で作ってきたすごろくはなかなか面白いものでした。そのすごろくはあるマスに止まると1回休みではなくて7回休みっていうなかなか厳しいものであったり、またあるマスに止まると5分休みっていうマスがあったり、このすごろくはあまりにも休みが多すぎるんじゃないかって、とうとうすごろくの世界にも働き方改革の時代が来たのかななんて思わされていたのでした。またさらにすごろくのマスを進んでいくと、すごろくは普通紙1枚でペラッとしたものですが、その上に綿がもわっと置いてあって、この先どうやって進んでいけばいいんだろうって、そういう部分もあったりしたんでした。さあ、そして今日私たちが今日開いた御言葉の箇所、それはヨハネの黙示録です。もし聖書を手に持っておられる方は、このヨハネの黙示録読んだことがある方は、この書物は難解だ、何が書いてあるのかなかなかわからない、まるで霧の中だって感じることがあったかもしれません。これまで多くの学者たちがさまざまな説を唱えていたのがこのヨハネの黙示録なんです。さあ、じゃあどの解釈が正解なんですかって言われると、はっきりとわからないことが多いんです。これが正しいから、じゃあ他の意見は全部間違ってるとは言い切れない、そういうところもあるんです。最終的には神様しかわからない、それは別に諦めとかそういうことではなくて、へりくだって神様に教えてください、読み進めていく、それが黙示録を読むときに必要な姿勢なのです。まあ、そもそもヨハネの黙示録というこの黙示録の黙示という言葉は、隠されていたものが明らかになっていく、そういう意味を表しているんですけれども、皆さん先ほどもこの黙示録の箇所を聞いておられて、こう思われたでしょう。いや、全然明らかになっていない、表現が難しいなって、いや、もうちょっと分かりやすい箇所からメッセージしてくれればいいのに、なんてそういう要望があるかもしれません。しかしこの黙示録は確かに理解することが難しい箇所もあったり、諸説入り混じる箇所もあったりしますが、確かなことがあるんです。それはこのヨハネの黙示録、この書がキリスト者が迫害される、そのような時代にこのヨハネの黙示録は書かれましたけれども、そのような困難な時代にあっても神様の栄光を耐え忍んで待ち望む、そんなクリスチャンの信仰の姿がこのところには書かれているのです。そして今日ご一緒にお開きするこの黙示録の箇所からも、はっきりと 神様からのメッセージを私たちは知ることができます。今日は新しい一年を迎えた私たちが一年の始まりに覚えておきたい御言葉をご一緒に確認してまいりましょう。今日の聖書箇所は神様から7つの教会に向けて語られた手紙の一部です。ただ皆さん、この手紙が書かれたその7つの地方の教会の中には福島県とかいわき市へっていうふうには書かれてはいないんです。まあもちろんそれは2000年前だし外国の話だから、いやそれは当然じゃないですかというところもありますが、じゃあだからといって今の私たちとは関係がないとはならないんです。今日の箇所は私たちに関係のないことではなく、いやむしろ確かに今の私たちにもこの教会にも時を超え場所を超えつながってくる、そのようなことなのです。今日はその7つの教会宛てに書かれた手紙の一番初めに出てくるエペソという町に宛てて書かれた手紙をご一緒に見てまいりましょう。それでは2章の1節を初めにご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。エペソにある教会の御使いに書き送れ。7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。エペソという町はアジアという地方の中で最も最大で重要な都市でありました。そして商業がそういう豊かな中心の都市でもありました。ただこのアジアの地方の首都はどこですかと言われるとペルガモっていうところだったんですけれども、事実上の最大の都市、それはこのエペソだったんです。皆さんも福島県を思い浮かべたときに県庁所在地はどこですかと言われると福島市ですけれども、栄えているのはどこですかと言われると郡山市であったり、人口が多いいわき市の方が栄えてるんじゃないかなって思われる方もおられるかもしれません。そんな栄えていたエペソの町にはさまざまな人種の人たちがいたんです。その中にはユダヤ人もいて、ユダヤ人が集まって聖書を開く街道もいくつかあったんです。ただその反対にエペソには偶像礼拝が盛んな、そういう場所もあったんです。とてつもなく大きなアルテミス神殿という偶像礼拝の大きな神殿がこのエペソにはあったんです。今ちょうど正志先生がメッセージを取り継いでくださっている使徒の働き、その18章19章を見るとパウロは2回目と3回目の伝道旅行でこのエペソに立ち寄っていることがわかるんです。2回目の伝道旅行の際にはただ立ち寄っただけだったんですけれども、3回目の伝道旅行の際にはこのエペソに3年間も滞在し、そこでの伝道によってアジアの地方に住む者は全て福音を聞いたとあるんです。また使徒の19章ではパウロは自分の手ぬぐいを病人にかけてその病人を癒したりと神様の力ある技を行い、また神様の言葉を述べ伝え、この地で主の言葉は力強く広まり勢いを得ていったって書かれていたんです。それまでエペソに住む多くの人たちはアルテミスをはじめとした偶像礼拝に没頭していました。そんな人たちがパウロを通して誠の神であるイエス様に出会い、イエス様に向かい、彼らはイエス様を信じたのでした。そしてイエス様を信じた彼らはこれまで頼っていた魔術の本、そういう異教の本をすべて燃やしたんです。その燃やした本の合計金額は銀貨5万枚になったって使徒の働きには記されているんです。これは日本円でいうと300万円近くになるそうです。このことからもどれほどエペソの人たちが今まで魔術に一生懸命熱心だったのか、そのようなことがわかりますし、それと同時にどれほど多くの人たちがその時誠のイエス様に立ち返ったのか、そのことを知ることができるんです。パウロの訪問によってエペソには教会ができ、その教会をテモテが牧会してまいりました。エペソ教会は偶像礼拝を熱心に行っていたあの人たちが 主に立ち返ったということから世界でも有名な教会の一つになりました。このエペソの教会の姿は他の教会にとってとても良い証となったのではないでしょうか。だってあの偶像礼拝で堕落していたあのエペソに教会が建てられたらしい。しかも多くの人たちが主イエスに立ち返ったそうだって。これはとても大きなニュースになったのではないでしょうか。さあその大きなエペソでの出来事、その出来事から約30年近くが経過した、その時代が今日お読みしたヨハネの黙示録の時代なのです。パウロの宣教によって救われた熱心なエペソの信者たちも30年も経つと年を重ね、また新たな世代が起こっていたことでしょう。そんなエペソの教会に向けて書かれた手紙が今日の手紙なのです。それでは誰がこの手紙を書かれたのでしょうか、語っているのでしょうか。この御言葉を見ると、右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方とあります。これはイエス・キリストのことを表しているんです。ここで7つの星、7つの金の燭台と言われている、これは教会のことを表しています。つまりイエス様の手の中に教会があって、教会を治め、そして教会の間を行き巡っておられる、そのようなイエス様の姿がわかるんです。このところにイエス様と教会のその関係が現れています。ここでは7つとされていますけれども、7つだけではない、どこかの地方限定のその教会だけではない、全ての教会をいつも手の中に収め、全ての教会にいつも目を留めて目を配ってくださっている、そのようなイエス様の姿がこのところから知ることができるんです。さあそんなイエス様がエペソの教会に次のように言われました。2節3節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。私はあなたの行い、あなたの忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうではない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。3節あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった。全ての教会を行き巡り、教会に目を留めてくださっているイエス様は、エペソの教会の神様に対する態度、行い、そして労苦と忍耐を知ってくださっていました。労苦っていう言葉は、ただ苦労したなっていう、その苦労っていう言葉とは少し違って、力が尽き果てるまで、自分の力が尽き果てるまで捧げる、そういう意味の言葉です。エペソのキリスト者はイエス様のために自分自身を捧げ尽くしていたんです。さらにイエス様はエペソのキリスト者たちが悪者に対しても決して黙ってはおらず、正しく対処した、そのこともイエス様は知っておられました。エペソの人たちはそのような間違った教えを見抜く目もエペソの人たちは持っていたんです。さらに3節を見てみると、2節にも出てきた忍耐という言葉が出てきます。この忍耐という言葉は、石の上に黙って座って3年っていう意味の忍耐ということではなく、ただじっと我慢して黙っている、そういう言葉ではなくて、先にある希望を見据えながら喜んで待ち望む、それがこの忍耐という言葉なんです。エペソの教会はイエス様の名のゆえに、たとえ迫害されることがあっても、罵られることがあっても、それを積極的に耐え忍んで疲れ果てることがありませんでした。そのようなエペソ教会でしたが、一つ大きな問題を抱えていたのでした。それは4節に書かれてあるんです。4節、ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。あなたは初めの愛から離れてしまった。 イエス様はエペソの教会の人たちが老苦し忍耐し悪者に対しては正しく立ち向かって皆のゆえに耐え忍んでいる、そのような姿勢を知っておられました。しかし彼らには決定的に欠けていたこと、責めるべきことがあったんです。それは彼らが初めの愛から離れてしまったということです。いくら行いによって正しさを追求しても、正しさを行っていても、彼らは一番大切な初めの愛から離れてしまっていたんです。ただ少なくともエペソの教会の人たちは初めからそのようであったわけではありません。なぜならパウロがエペソの手紙の中で次のように語っているからです。引用箇所1、エペソ人への手紙3章17節、パウロがエペソの人たちに書き送った手紙3章17節をご一緒にお読みいたしましょう。信仰によってこののうちにキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方。ここでパウロはエペソのキリスト者たちに対して、あなた方は愛に根ざし愛に基礎を置いていたじゃないかって語っているんです。あの偶像礼拝が盛んなエペソの地にあって、まことの主であるイエス・キリストに立ち返ったあなた方のその信仰の土台、信仰の基礎には愛があったじゃないかってこのところでは語っていたんです。しかしエペソの人たちは20年30年40年月日が経つごとにいつの間にか初めの愛から離れてしまっていたんです。ではその初めの愛、それはどのような愛だったのでしょうか。その初めの愛について書かれている箇所、使徒ヨハネが記した引用箇所2、ヨハネの手紙第1、3章16節、飛んで4章10節、まずは3章の16節をご一緒にお読みいたしましょう。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。神様の愛が書かれている聖書の箇所、それはどこですかと問われた時に、多くの箇所が、確かに聖書にはありますが、何人かの方はヨハネの福音書3章16節が出てくるかもしれません。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたという箇所です。さらにこのヨハネの手紙第1、3章16節からもイエス様の愛を知ることができるんです。ここで皆さん、もう一度考えたいんです。そもそも聖書に記されている愛、それはどのようなものであっただろうかということです。その答えを私たちの自身の中に探しても、その答えは見つからないんです。私たち自身にはない。じゃあどこを見ればわかるのか。それはイエス様を見上げた時に本当の愛がわかるんです。イエス様が私たちのために命を捨ててくださった、そのことによって私たちは本当の愛を知ることができる、理解することができる、体験することができるんです。イエス様が示された愛、それは行動が伴っているものです。よくテレビやドラマや映画を見るように、なんか愛し合っているふうに見えるカップルが耳元で、愛してるよ、いや私も愛してる、あなたのこういうところが好き、なんていうふうなことが愛ではありません。神様の愛はそうやってじっとしながらただささやき続ける、それが愛ではないんです。神様の愛はじっとしていない、動きがある、それが聖書に書かれている愛、神様が示してくださった愛なんです。イエス様は私たちを愛するがゆえに究極の自己犠牲を払い、これがあなたを愛する愛だって示してくださいました。続けて同じくヨハネの手紙第1、4章10節から今度は父なる神の愛をご一緒に見てまいりましょう。4章10節3、私たちが神を愛したのではなく、 神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。御子イエス様は私たちを愛するがゆえにご自分の命を捧げ、父なる神様は愛するがゆえに愛してやまない一人子イエス様を捧げてくださいました。そして大切なことは、私たちが先に神様を愛したのではなく、見つけ出して選んだのではなく、神様がまず私たちを初めに愛してくださった。ここに初めの愛があるんです。この順番がとても大切なことなんです。そしてこの初めの愛に今日私たちはもう一度帰りたいんです。ただこの神様が示してくださった初めの愛に帰りましょうってこう言っている私自身も、実はこの初めの愛、神様が私たちを理解してくださった、愛してくださったこの大きな愛を完全には理解できていませんでした。私は去年のこの息子のことを通して、神様はどれほど私のことを愛してくださっているのか体験として知ることができました。皆さんも本当にご存知の通りですけれども、800グラムで生まれた息子は生まれた時、保育器っていう透明な箱の中に入って治療がされていたんです。その時息子は小さな体に、その両手両足に何本も様々な薬が、点滴が入れられていたんです。小さな息子が保育器の中で両手を広げて点滴を受けている姿、その姿を見て親である私たちは本当に胸が苦しくなったんです。触れたくても触れることができない、点滴を抜いてくれなんていうこともできませんし、ただ見守るしかできなかったんです。神様は別にどうでもいい子を捧げられたわけではない、愛して愛してやまない一人子イエス様を十字架にかけてくださった。そのことを私は息子のことを通してもう一度覚えることができたんです。しかし息子のことを通しても私はまだ完全に神様の愛を理解できましたとは言い切れないんです。なぜなら私たちは生涯を通して人知をはるかに超えておられる神様の愛に何度も何度も立ち返り続けながら、初めの愛を知り続けなければいけないんです。黙示録の御言葉に戻り、初めの愛から離れてしまったとイエス様から告げられたエペソの人たちに対し、次のように語られているんです。2章の5節、ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。だからどこから思いを、そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く。初めの愛から離れてしまった者たちがするべきこと、しなければいけないこと、その一つ目、それは思い起こすということです。どこから落ちたのか思い起こす。このことは教会に来たばっかりの人に語られているというよりかは、いつの間にか信仰歴が長くなっていた、そんな私たちに語られていることです。私たちはいつの間にか信仰歴が長くなることによって、この初めの愛から離れてしまい、この初めの愛をないがしろにしてしまい、聖書の知識だけを積み重ねて満足してしまうことがあるかもしれません。もちろん知識も大切ですが、神様の初めの愛から離れてしまってはそれは喜ばれません。またもう私は救われたから大丈夫ですと、いつの間にか初めの愛を忘れて歩んでしまっていることがあるかもしれません。しかし私たちが初めの愛を忘れて生きていた、確かに自己中心になって生きていた、そう思われた時、それが果たしていつからだったのか振り返り思い起こすことがまず必要なのです。そして思い起こした次にすること、それはこの御言葉にあるように、 悔い改めることです。自分がいつから進む方向を間違っていたのか振り返ってそのことが分かったのであれば、しなければならないことは一つ、それは神様の方に向き直すことです。よく悔い改めるとは人生を180度転換することですよという話をします。もし今初めの愛から離れてしまっていた、そのように示されるのであれば、神様のもとに共に向きを向き直し、神様の方に向いてまいりたいと思うんです。そして道を外れていた、そのことが示されるのであれば、神様の前に悔い改める、その初めの行いを今私たちはしてまいりましょう。このように私たちは初めの愛から離れてしまうときに、いつから道を外れていたのか、そのことをまずは思い起こし、初めの行いである悔い改めをすることが必要なんです。私はクリスチャン歴が長いので、もうそのようなことは卒業いたしました、もう結構です、なんていう日は来ないんです。何度でも自分を神様の前に差し出し、探られ神様の前に戻っていく、その必要があるんです。さあ、今日はこの一年の初めに私たちがもう一度覚えておきたいこと、初めの愛についてご一緒に見てまいりました。パウロによって種がまかれたエペソ教会は、初めに多くの人たちがイエス様のもとに立ち返りましたが、その後20年30年40年と時が経った時、彼らは初めの行いから離れてしまいました。彼らの行いは確かなものでしたが、彼らは初めの愛から離れてしまっていたのです。私たちにも今このエペソ教会のようなことが起きてはいないでしょうか。初めの愛から離れてしまってはいないでしょうか。この初めの愛、それは神様の愛でした。この愛について、もしかしたらもう何度も何度も話が聞いたことがある、またしてるのかと思われるかもしれません。しかし私たちは何度でもこの初めの愛に、イエス様が、神様が命を懸けてくださったこの愛に戻ってまいりたいのです。今日のメッセージの最初に、娘が学校で作った面白おかしなすごろくの話をしましたが、娘の作ったすごろくはゴールに近づくにつれてあるマスが増えてくるんです。それはスタートに戻るというマスです。すごろくでスタートに戻るというマスに止まってしまうのは、それはあまり喜ばしいことではないでしょう。また一から同じ道をやり直すのか、また7回休まないといけないのかって。しかし私たちがこの1年間、いえこれからの信仰生活を歩んでいく中で、初めの愛に戻ること、これはがっかりしながらすることではないんです。私たちは何度も喜びながら初めの愛に心を触れられ、初めの愛に喜んで帰るものとなってまいりましょう。そしてそこからまた神様と共に歩み出す日々、初めの愛に生かされて、この1年間私たちは新たな歩みをしてまいりましょう。ピアノを弾いていただきますので、今日の御言葉を振り返る時を持ってまいりましょう。それでは黙祷の姿勢を持ちつつ、今日の御言葉、初めの愛についてもう一度思いを巡らしてまいりましょう。パウロを通して福音の種がまかれたエペソの教会、エペソの人々はそれまでは偶像礼拝に熱心で、神様からは遠く離れた存在でありましたけれども、まことの主イエス様に出会い、多くの人たちがそれまでの自分たちの在り方を捨てて、イエス様のもとに立ち返っていきました。しかしそこから20年30年40年と経った時に、 いつの間にかエペソの人たちは行動はしっかりしてはいたものの、初めの愛を忘れて歩んでいました。エペソの教会の歩みを見て、そして一年の始まりにもう一度私たちの心を神様の前に差し出し探られた時に、この初めの愛に私たちは今日変える必要があるのではないでしょうか。教会に長く来ておられる方は何度も聞いたことがある、そのような話かもしれません。しかし一年の始まりにもう一度神様に心を新しくされ、天の父なる神様が愛する一人子イエス様を捧げてくださった、その初めの愛に、御子イエス様がご自身の命をかけて愛してくださった、自身の命を捧げてくださった、その初めの愛に、私たちは今立ち返って参りたいんです。戻って参りたいんです。初めに戻った時に神様が手を広げて待ってくださっています。その天の父なる神様に、懐に私たちは今飛び込んで参りましょう。それでは今ひとときピアノを大きくしていただきますので、ご一緒に祈る時を持ちましょう。主に感謝し恵みを楽しむこの一年、その初めに私たちがもう一度基礎を確認し、土台を確認し、初めの愛に立ち返り、その初めの愛に生かされながら主に感謝し恵みを楽しむ一年を過ごしてまいりましょう。神様の前に今御言葉の応答の祈りの時を持ちましょう。また愛する兄弟姉妹のことも覚えてお祈りいたしましょう。報告でもありました、骨折をされた小玉姉妹のために、その癒しのために、施設に入っておられる古谷姉妹のために、また骨を痛められた白戸姉妹のために、そして右目の手術を受けられた佐藤弘子姉妹の上に、神様の癒しと祝福が豊かにあるように、ご一緒にこの時お祈りしてまいりましょう。また一年の初めに神様に期待し、ご一緒に祈る時を持ちましょう。それではご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、素晴らしいあなたの御名を心から賛美いたします。神様、何度も何度も思わされます。神様、あなたの素晴らしい愛、命を懸けた愛、その初めの愛に私たちは今日も戻ってまいりたいと願っております。神様、あなたが私たちのこの歩みを守り、この2020年新しい一年も守り導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。何度でもあなたの初めの愛に立ち返ります。あなたが受け入れてください。神様、そして今愛する兄弟姉妹を覚えてください。手術を終えられた佐藤弘子姉妹の目の上に、あなたの癒しと回復が今こそ豊かにありますようにお願いいたします。また骨折をされた小玉姉妹の上に、また骨を痛められた白戸姉妹の上に、また施設に入っておられる冬谷姉妹、森川先生のお母様、お一人お一人の上に神様の癒しと祝福と慰めが豊かにありますようにお願いいたします。愛するイエス様、皆によってお祈りいたします。それではもう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、2020年の初めに神様が今日も私たち一人一人に御言葉を通して勧めを与えてくださり感謝いたします。私たちはいつの間にか信仰生活が長くなり、初めの愛を忘れて行いによって歩んでしまっている。 そのようなことがあったかもしれません。しかし今もう一度私たちは初めの愛に帰ります。神様、あなたが御子イエス様を捧げてくださったその初めの愛に、イエス様、あなたがご自身を捧げてくださったその初めの愛に、私たちが帰ってまいりたいと願います。神様、2020年も私たちはこの愛を土台としつつ、この愛を信仰の基礎として主に感謝し恵みを楽しむ、そのような一年とさせてくださいますようにお願いいたします。神様、今病のうちにある方々、特に先週手術を受けられた佐藤ひろこ姉妹、また骨折をされた児玉姉妹、骨を痛められた白戸姉妹の上に、神様の癒しと慰め励ましが豊かにありますようにお願いいたします。これからこの一週間、神様が私たちを励まし、いつも初めの愛を思い起こさせ、あなたが共に歩んでください。今日この時感謝し、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。